ゴールを目指して、話、松田秀康。
おはようございます。2018年の年が明けまして、すでに約3週間ぐらいが経ちました。時が経つのは早いものです。今年皆さんはどのような年にしたいと思いでしょうか。そして、スタートを切ったのでしょうか。最終時代に生きている、私たちクリスチャンにとっては、また一年、主にお会いする日が近づいたと言えるでしょう。この世の人生の旅では、いろいろなことがあります。上り坂もあれば、下り坂もあります。また、まさかの時もあります。しかし、どんな時でも、主と共にゴールを目指して歩んでいきたいものです。さて、皆さんは、この鳥をご存知でしょうか。ちょっと、ぼやけていますけれども、この鳥は、極アジサシという名前の鳥だそうです。大きさは35センチくらいですね。この小さな鳥なんですけれども、その小さな体で世界で最も長い距離を渡る渡り鳥だそうです。なんとそれはですね、北極圏から南極圏まででであり、往復で3万キロ以上にもなるそうです。このようなすごい渡りをするですね、極アジサシですけれども、まさに神様の知恵によってくすしく作られたと言えるのではないでしょうか。すごい長距離の旅ですが、きっと、神様の助け、また導きによるものであります。ところでですね、私はそんなにすごい、長距離の旅をしたことはありませんが、昆虫は、私の高校生の時に行った旅の小さな体験談があるんですけども、それを中心にですね、ゴールを目指してと題して、また皆様と共に考えていきたいと思います。では早速ですね、この私が高校生の時に経験したことをお話ししていきたいと思いますが、私はセブンスデーアドベンチスト教団が運営している広島産育学院というですね、高校を卒業しました。皆さんご存知だと思うんですけれども、その高校は広島にあり、私立のキリスト教系全寮制の学校であります。この学校は日本には一つしかありませんので、日本各地から生徒が集まってきます。寮生活では、ありますけれども、春休み、夏休み、冬休みなどの休みの時には、生徒は自宅に帰省します。そしてさて、私がですね、高校3年生の時のことです。今から26年前のことなので、ちょっとあやふやなこともありますけれども、ご了承いただきたいと思います。それは1学期の途中だったと思いますが、同じ沖縄県出身の友人の H 君がですね、あることを思いつき計画していました。その計画は、夏休みの帰省に関するものでした。普段生徒が帰省のために、利用している交通手段は飛行機やバス、そして電車や、自動車などであります。しかし、その計画は違っていました。その帰省の方法というのが、高校最後の夏休みに自転車で自宅まで帰るという計画でした。つまり、広島から鹿児島までは自転車で走り、鹿児島から船で沖縄に渡り、そして那覇からはまた自転車で走って自宅まで帰るという計画だったわけです。その案はですね、私には全く思いもよらないものでしたけれども、私は、その H 君から誘われたのか、それとも、彼からその計画を聞いて自分から、志願したのかどうかは覚えていませんけれども、まあ面白そうだったので参加することに決めたのであります。またこの計画にはですね、福岡県出身の友達の Y 君も参加することになりました。よって高校最後のですね、夏休み、3人はですね、それぞれ自分の家まで自転車で帰ることになりました。そして提案した H 君がリーダーとなって、どのようなルートを通って帰ればよいか、 彼は計画を立てました。それから三人はまた、必需品や持ち物など、何が必要かを考え始めました。そして準備していったわけですね。まずは自転車を沖縄の自宅から送ってもらいました。また、夏休み中、沖縄で必要なものや、自転車では持っていくことができないものをあらかじめ自宅に送ったりしていきました。まあ、準備することはですね、いろいろありましたけれども、一つ一つ準備をしていったのです。しかし、初めての経験なので、もちろん不安はありました。なぜなら、広島から鹿児島までの距離は、どれくらいあるんでしょうか。調べてないからわかりませんけれども、何百キロ以上もある長距離の道のりだからです。そしてもちろん、通る道や場所も初めてでありました。また予算の都合もあってですね、友達の家で一泊、安い民宿に一泊、船旅で一泊の三泊以外は、それ以外は野宿となりました。それからまた鹿児島から沖縄までは、船旅なので、チケットの期日までには、どうしても鹿児島に到着しなければならないという、プレッシャーなどもありました。どれくらいの日数がかかったのか覚えてもいませんが、一週間ぐらい、かかったような気がします。また自転車で走るペースは1日100キロ以上のくらいのペースだったと思いますが、それは私にとって結構ハードなスケジュールでありました。さて、1学期も終わりですね。学校は夏休みになったので、私たちは広島産育学院高校から出発し、その最初の日の目的地である平和公園に、広島平和公園を目指していったのです。その日は暑い日でしたが、なんとか夕暮れには目的地の公園に着くことができました。これはその公園のところで撮った皆さんよくご存知の原爆ドームの写真ですね。私たちはその日の目的地の公園に着いたのは良かったのですけども、問題が起こりました。それはどちらの友人だったか忘れましたけれども、一人の友人と私が体調不良になったのです。友人はお腹の調子が悪くなり、私は頭痛に悩まされました。多分日射病だったんではないかと思っていますけども、またずっとですね、自転車に乗っていましたので、私はお尻がとても痛かったのを覚えています。それで私たち3人は、これからどうしようかと話し合いました。初っ端の1日目からですね、続けるべきか、やめるべきか迷いましたが、とりあえず公園で一泊野宿をすることにしました。野宿でしたが神様は私たちを助けてくださいました。私はぐっすり眠ることができたのです。そして一夜明けて翌日になるとみんなの体調不良はすっかり治り、みんな元気になりました。それで私たちはまた気を取り直して自転車の旅を続けることにしました。二日目、三日目と旅を進めていくうちに、私は自転車の旅にも慣れ、お尻の痛みの方も気にならなくなりました。その後も私たちは地図を頼りに走り続けました。それはいろいろな初めての道の旅でありました。街中だけでなく、あまり人が歩かないような場所や、また自然豊かな場所なども走りました。山越えもありましたし、またそれは大変だったことを覚えています。なぜなら、本土の山はですね、沖縄の山よりもずっと高いものが多く、また上り坂の距離もですね、かなりの長距離だったからであります。この写真は、坂道の途中で撮った写真です。またトンネル内をですね、走っている時には、トラックがすぐ横を通ることもあって、危険であり、特に注意が必要なこともありました。この写真を見たらわかると思いますが、歩道の道はあまりなく、車道との距離がとても短いことがわかります。また、本土のトンネルはかなり長いものもあります。写真を、スキャンしたのでですね、ちょっとぼやけてわかりませんけれども、このトンネルの上の方に、トンネルの長さの距離が書かれているんですけども、このトンネルの長さは、1136メートルというですね、トンネルの長いトンネルでした。また、 よくありがちなことですけれども、自転車のタイヤがパンクしたり、突然の土砂降りに遭遇したりすることなどももちろんありました。そんなある日ですね、どこの駅だったかは覚えていませんが、駅前のロータリーみたいなところで私たちは一夜を過ごすことになりました。そして私たちは石でできた、ある花壇の座れる場所でですね、休んでいました。それがこの写真ですけども、そこで夜ご飯を私が食べている写真ですね。それから私は疲れていましたので、すぐにぐっすり眠りにつきました。しかし、私たち3人は誰かのですね、声によって目を覚ましたんです。その声の持ち主はというと、それは電灯を持った警察官でした。警察官は私たちを不審に思い、声をかけてきたんです。詳しいことはもう覚えていませんけれども、あなたたちは誰なのか、なぜここで寝ているのか、一体何をしているのか、などですね、身元確認や状況説明を求められました。そこでリーダーの H 君はですね、一枚の紙を取り出して警察官に見せて説明しました。すると、警察官は、この彼の説明に納得して、今度は逆に私たちを励まし、その場を立ち去っていきました。ところで、この H 君が出した一枚の紙とは何だったのでしょうか。それは私たちの規制に関する学校の許可書でした。そこには校長の印も押されていたと思います。もしその許可書がなくてですね、H 君の説明だけであれば、警察官ももしかしたら納得しなかったかもしれません。しかしその一枚の学校の正式な許可書によって、私たちの自転車による規制は学校のお墨付きであり、H 君の説明もまた十分に納得できる説明となったのであります。私たちのですね、この自転車による規制は決して順風満帆とはいきませんでしたけれども、神様は常に私たちを守り、導き、助けてくださいました。自転車による旅は、大変でしたが、また楽しいこともいろいろありました。美しい自然の景色を眺め、休憩中の綺麗な川での川遊びなどもありました。これはですね、暑かったので、調子に乗って私が頭を川に突っ込んでいる写真です。そして、それから、これは、その後滑ってしまって、ズボンがびしょ濡れになってしまった写真ですね。他にもですね、体の疲れや汚れ、また、雨で冷えてしまった体のためにですね、街中で立ち寄った銭湯などはとてもありがたかったのを覚えています。また、ある時は、見ず知らずの人でしたが、親切に声をかけてくれる人もいてですね、励まされたこともありました。その後も私たちはいろいろな経験をしながらも自転車の旅を続けました。そして福岡に着くと、自宅が福岡にある Y 君と別れを惜しみました。しかし、私と H 君はそれでも決意を新たにし、ゴールである沖縄を再び目指して二人で旅を続けていったのです。そして私と彼は無事に鹿児島に着くことができました。これは鹿児島県に入るところの写真ですね。ちょっとぼやけてわかりにくいですが、上に鹿児島県という看板があります。もちろん私たちはチケットの期日までに間に合ったことは言うまでもありません。そして船に乗り、これが船の上で撮った写真です。一泊二日の船旅でしたが、十分に休むことができ、船旅も楽しむことができました。それから沖縄の那覇に着いた私と友人は、そこからまた自転車で自宅に向かって走り出し、無事にゴールであるそれぞれの家に到着することができたのです。さて、この経験からですね、私はこのクリスチャンの旅における大切なことをいくつか学ぶことができるのではないかと思います。まず大切なことは目標を決めることです。これは何事をするにも大切なことです。私は帰省のために、両親がいる沖縄の実家をゴールとして目覚ましましたが、私たちクリスチャンもまた目指すべき場所があります。 それは天の御国です。私たちクリスチャンは天の御国というゴールを目指して、この地上で旅を続ける旅人であるのです。また天の御国では、この地上における家族と同様に、愛する父なる神様やイエス様、また天使など、天のですね、家族が、私たちが贖われて、御国に来るのを首を長くして、待ち望んでいるわけです。ちなみに、私は友人二人と共に旅をしましたけれども、クリスチャンもまた一緒に旅する仲間がいることはとてもありがたいものです。私たちは一人で天の御国を目指していくのではありません。つまり、愛する教会の兄弟姉妹方と共に旅していくわけです。天の御国を目指す旅は大変ではあります。しかし、同じゴールを目指して歩む仲間がいるというのは心強いものであります。さて、次に大切なことは、決意です。意志を強く持つということです。辞書によると、意志とは、成し遂げようとする心、または、また、こうと思い、こう実行しようとする積極的な心の働き、はっきりした考えとありました。意志が弱いと、試練が来た時に途中で挫折して、目標が達成できなくなる可能性もあります。また、人生の旅には必ず試練がつきもののように、御国の旅にも試練はあります。キリストは人類を救い、罪咎に終わりを告げ、神の愛を表すという目的のために、意志を強く持って人生を歩み、カルバリーの十字架の試練の道を乗り越えられました。私たちクリスチャンもまた、日々、決意を新たにし、同じように意志を強く持つ必要があります。試練を乗り越えていくためにも、意志を強く持つことは必要であります。そしてまた意志は行動につながる原動力ともなります。物事を成功に導く大切な要素ではないでしょうか。さて、備えあれば憂いなしということわざがありますけれども、次に大切な点として挙げたいことは準備することについてであります。私たち3人は自転車での旅をするため、いろいろな準備をしました。そのように準備するということはクリスチャンの旅にとっても必要不可欠なことです。また、準備は何事においても大切です。それは人がやるべきことであると言えます。そして、準備することは物事の成功においても大きな役割を占めています。ところでですね、沖縄の方言にナンクルナイサーという言葉があるのを皆さんよくご存知だと思います。沖縄の皆さんはその意味をよく知っていると思いますが、一応その意味として、時が来たら解決できるからナンクル、なんとかなるさという意味です。しかし、私はこの年代になってこの言葉を肯定的に捉えにくくなりました。なぜなら、この世の中は、ナンクルナイサーということでは成り立ったないからであります。もし世の中の多くの人が、ナンクルナイサーと思って、やるべきことをやらなければどうなるでしょうか。この世の中は混乱し、大変なことになります。ほとんどの仕事がですね、やるべきことや準備すべきことで成り立っているからです。それでもたまに、私たちの人生においては、準備ができてない時があって、なんとかなる場合もあるかもしれません。しかし、そのような状況はそんなには多くありません。失敗するリスクが高いわけです。また、やるべきことをやらなければ、そのために幸せや、しわ寄せや、損失が出てくる可能性もあります。小さなことですけども、私は去年その経験をしました。その経験とは、余った生物をバケツに入れて蓋を閉め、そしてですね、そのバケツは後で洗おうと思って外に置いていたことです。すぐにですね、そのバケツを洗えばよかったんですけれども、それを私は後回しにしました。そして、他の仕事を優先してですね、取り掛かったわけです。それから時間が経ってしまった私は、そのことをすっかり忘れてしまっていました。さて皆さん、 私がどれくらいそのバケツを放置していたと思いますか？なんと、そのバケツは、私は半年ほど外に放置していました。それからですね、そのことを思い出した私は、蓋を開けてみたわけです。すると、どうなっていたでしょうか？時が経って、その生物は何とかなったんでしょうか？いえ、それはちゃんと残っていました。しかし、その姿は見るも無残な、すごい状態になっていました。まあ、私はそのバケツをすぐにですね、洗えば、少しの時間と、労力と、で、済んだはずです。しかし、それを後回しにしたために、多くの時間、労力、そして気力を要したのであります。このことから、学べることは、人はやるべきことはやらなければならないということではないでしょうか。また、このことは、御国への霊的備えにも当てはまると言えます。つまり、人には人のやるべきことや準備すべきことがあり、神様は人のやるべき分までなさらないということであります。キリストは人類を救い、罪とがに終わりを告げ、神の愛を証明するという働きのために人生を取られました。そして十字架の死に至り、今もなお天において私たちのために贖罪の働きをなさっています。このことは、ナンクルナイサーの精神が天の法則ではないことを証明していると言えます。なぜならそれは、主がそのナンクルナイサーの気持ちを持ったお方であったれば、あったとすれば、主がご自身の命をかけてそこまでする必要はないからであります。そしてまたそのキリストの働きは、罪がない聖天使たちでさえも代わりにできないものであり、神の一人子なる御子だけがおできになるお働きだったからであります。つまりそれは誰も彼もができて何とかなるようなものではなく、私たちを作られた創造主しかできない働きであるということであります。人には人の働きがあるように、神様にも神様だけしかできないお働きがあります。主がなさらなければ、罪に終わりをきたらせることはできず、なんくるならないのであります。初代文集をちょっとお読みしますけれども、天使たちはキリストの前にひれ伏した。彼らは自分たちの生命を捧げたいと申し出た。イエスは天使の生命では負債を払うことができないから、自分が死んで多くの人を救うのだと仰せになった。キリストの生命だけが人類の身代金として天父に認められるのである。ところで、私たちの創造主もまた準備されるお方ではないでしょうか。なぜなら、贖いの計画は地球が創造される前に準備されたものだからです。準備することがいかにそこからも大切なことかがわかります。私たちも主を模範とし見習う必要があります。救いの計画は地球が創造される前に立てられていた。キリストは世の初めから子ふられた子羊であった。さらに、天の御国における準備についてでありますが、初代文集において、天使が準備せよ、準備せよ、準備せよと3回も最終時代の私たちに叫んだことが書かれています。それは神の御国のために備えをすることが、いかに重要であるかがわかるのではないでしょうか。またそれはただ、天使は述べただけではなくて、天使が叫び声を上げての警告であったということからも、その重要性がわかるのではないでしょうか。私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのために、準備をしていないのを見た。最後の使命を持っているという、信仰を公言する人々の大部分は昏睡状態のような無感覚に陥っている。私と一緒にいた天使は非常な厳粛さを持って叫んだ。準備せよ、準備せよ、準備せよ。神の恐ろしい怒りが間もなく臨もうとしている。神の怒りは憐れみを交えないで注がれようとしている。それなのにあなた方は準備ができていない。さて、もう少し準備について考えてみたいと思います。 私たち3人は自転車の旅で必要なものと必要でないものを区別しましたが、天の御国への旅においても準備するものについて必要かまたは必要でないかを区別する必要があります。天の御国への旅に必要な準備すべきものは何でしょうか。それは品性であります。旅人にとって余分なものやいらないものはその旅には持っていきません。なぜならそれは邪魔になるからです。しかし必要なものはまた準備して持っていかなければなりません。なぜならそれはまたそれがなければ後で困ってしまうからであります。そのように私たちも自分の品性が天の御国に持っていける清い品性か、それとも天の御国には持っていくことができない罪で汚れた品性かを吟味する必要があるのではないでしょうか。神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持っていける唯一の宝である。この世でキリストの教えを受けた者は、その身につけた神の性質を全部天の住居に持っていくのである。この世で品性を形成することは非常に大切なことである。ところで、リーダーの H 君は、あらかじめ学校の許可書を準備していて、そしてそれが警察官に質問された時に役立ちました。同じように私たちが天の御国を目指す時でも、神様の御約束は私たちにとって必要不可欠なものであります。なぜなら、クリスチャンの御国への旅には必ず大なり小なりといろいろな試練に遭遇するからであります。しかしその時、H 君がですね、学校の許可書を持っていてその場を乗り切ったように、私たちもまたその試練を乗り切るためには、神様の御言葉の約束をあらかじめ準備しておく必要があります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ローマ人の手紙ですね。次に大切なこととして考えてみたいのは、行動するということについてであります。実際に行動することは言うまでもなく重要です。行動なくして物事は動きませんし、成り立ちもしません。また成功もありません。しかし、闇雲に行動するのも問題です。私たち3人は時間はかかりましたけれども、ゴールであるそれぞれの自宅に到着することができたのは、その規制の計画に沿って実際に行動したからです。私たち3人は計画に沿って行動したことにより、目的地にゴールできたのであります。どんなに素晴らしい考えや計画、情報であったとしても、行動が伴わなければ意味がありません。知恵がある人は実際に行う人であります。実際に行動しなければ物事は始まらないのです。しかしですね、間違えてはならないのは、行動は必ず思い通りの結果や成功につながるとは限らないことも覚えておく必要があります。なぜなら、人は不完全であり、時には失敗するものだからであります。しかし、私たちクリスチャンは、失敗しても失望する必要はありません。なぜなら、主が私たちと共におられ、すべては主の御手のうちにあり、私たちの希望は主にあるからです。そしてクリスチャンは、失敗しても悔い改めて主に立ち返るならば、主は万事を益としてくださるお方なのです。このことをですね、知っているクリスチャンは恐れることなく前進していくことができるのです。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。人は心に自分の道を考え図る。しかし、その歩みを導く者は主である。私たちの主はまた行動されるお方でもあります。主は天と地を創造されました。また、人類をあがなう計画を主ご自身が人生を取られて 実際に実行されたのです。そして再臨においては、自ら私たちをお迎えするためにおいでになられます。私たちの主は生きて働かれるお方なのです。このことから私たちは行動することの重みを知る必要があります。未来、永遠の生命を得る可能性は彼らがこの世の事柄でどのように行動するかによって定まる。すべての行動は人生の勝利か、または敗北を決定する重みを持っている。次に、大切なこととして考えたいことは、三人が自転車の旅において常に地図を見ながら目的地を目指したように、私たちもまた天の御国を目指すときには常に神の御言葉によって旅路を進んでいく必要があるということであります。人生の旅にはいろいろな道があります。正しい道を歩めば良いのですが、間違った道も多くあります。私たちがちょっと道を間違えただけと思ったとしても、それは全く違った方向へと進み、目的地に着くどころか大変なことになる道があるのです。このような間違った道は、天の御国への旅においても出くわします。サタンが真理に似せた偽物の道をたくさん用意しているのです。そして私たちが知らずにそこに入り込むように仕掛けてきます。それは私たちを滅びへの道と誘うものなのです。また地図を見るならば自分の居場所がわかりますが、それは自分の居場所を知ることによってそこから目的地までの道順がわかるためであります。私たちもまた神の御言葉によって自分がどのような状態、また状況にいるのかを悟る必要があるのではないでしょうか。そして予言の研究によって私たちが歴史のどの部分に生きているのかをはっきりと悟り、来るべき事件に備えることも重要であります。つまり自分の状態や状況を知らなければ、目的地やゴールまでの道順を確立することができないわけです。したがってこれらの点において、私たちは自分の考えや経験、知識など、自分の判断に頼ることは危険であります。ですから、旅人が間違うことのない地図を頼りに旅するように、天の御国を目指す私たちもまた、決して間違うことのないお方に頼って歩む必要があります。そのお方とは全知全能なる主であります。私たちが主の御言葉に頼って進むならば、到着すべき目的地に到着することは確実であります。人が見て自分と正しいとする道があり、その終わりはついに死に至る道となるものがある。もう一つ、心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐに進される。自分を見て賢いと思ってはならない。さて、自転車での帰省の旅は試練もいろいろあって大変でしたが、最終的に3人とも目的地の自宅に到着できたのはなぜでしょうか。それは彼らが途中で断念しなかったからであります。苦しくても諦めずに旅を続けたことによって目標を達成できたのです。天の御国を目指す私たちにとってもそれは同じです。ところで、この絵は、誰が描いたのか私はわかりませんけれども、ここにいるですね、皆さんはよくご存知のカエルとサギの絵です。果たしてどちらが最後に勝つでしょうか？詐欺でしょうか？それとも、カエルでしょうか？私はこの絵はよくできた絵だなぁと思います。この絵の状況では一見カエルが有利のような気がしますが、しかしですね、考え方によっては五分五分の戦いと言えるのではないでしょうか。なぜなら決着はまだついてませんし、詐欺は 息はできませんけれども、カエルもまたですね、頭がサギの口の中に入っているため、息がほとんどできない状況だからです。そしてそのような状態の中で、カエルがサギの首を一体どれくらい掴んでいることができるだろうかと思うからであります。しかし、いずれにしても、勝利のポイントは、どちらにとっても断じて諦めないという点であります。継続は力なりという言葉がありますが、どんなに小さく弱く力ないものであったとしても、続けることは大きな力となり、勝利の秘訣となります。私たちもまたゴールするまでは断じて諦めずに進み続けることが重要なのであります。神が私たちのために備えられた目的を達成するためには、継続的に前進する必要がある。千里の道も一歩からと言われています。一歩一歩継続することによって、道の終わりに達することができるのです。さて、ここまでクリスチャンが天の御国というゴールを目指すことにおいて、大切な点をいくつか考えてきました。しかし、最も大切なことは、なぜ私たちは天の御国を目指して旅するのかということであります。その理由はですね、一人一人いろいろあると思います。宇宙旅行をしたいからとか、死に別れた家族に会えるとか、また罪や死による痛みや苦しみがないからとか、またはイエス様に会えるからなど、その理由は様々であります。しかし、一番大切な動機とならなければならないのは何でしょう。そのことをですね、私たちの模範であるキリストから学んでみたいと思います。キリストは世の初めからほふられた子羊として、アダムとエヴァが罪を犯す前から苦しまれました。そして私たちと同じ人生をおとりになり、私たちをあがなうために、茨の道を歩まれました。またそれは、カルバリーの十字架の死にまで至ったのです。そして、今もなお、天において私たちの罪をあがなっておられます。では、キリストの試練の旅は何を目指しているのでしょうか。簡単に言えば、それは、神を愛するがゆえに、神の愛を世に示して、神に栄光を期すためであります。そして、キリストは、神が愛であることを証明するために、この地上に降りて来られたのです。人類の救い、神の立法の普遍性、善と悪との大相当の終結、罪とがに終わりを告げること、また、全宇宙の永遠の幸福と平和などは、すべてが神が愛であることの証明なのです。そのキリストを私たちが模範とするならば、私たちが天の御国を目指す根本的な動機は、主を愛するがゆえであるとなる必要があるのではないでしょうか。私たちは主を愛するがゆえに、主のために天の御国へ目指すべきであります。私が父を愛していることを世が知るように、私は父がお命じになった通りのことを行うのである。キリストは神の御方地、神の偉大さと尊厳の御方地、神の栄光の輝きであられた。キリストがこの世に来られたのは、この栄光を表すためであった。神の愛の光を表すために、キリストは罪のために暗くなったこの地上においでになった。イエスは我々のうちに住むためにおいでになることによって、人類にも天使にも神を示されるのであった。キリストの贖いの働きによって、神の統治の正しいことが証明される。全能者は愛の神として知らされる。もう一つ、まず反逆が天で始まったその時から、ついにそれが覆されて、罪が完全に根絶されるまでの善悪の大相当の歴史もまた、神の普遍の愛の実証である。 ところで、キリストは食材の計画を天で現在も進行中ですけれども、そのゴールは悪が滅ぼされ、全宇宙から罪が消え去る時であることは言うまでもありません。その時、食材の計画は完全に完成し、全宇宙に永遠の平和と幸福が訪れるのです。しかしキリストの他に忘れてはならない食材の計画におけるキーパーソンがいます。それは最終時代における生きて死を迎える14万4千の人たちです。彼らの役目は地球歴史6000年における最後のアンカーです。また彼らはキリストがこの地上において一つの罪も犯さず、その品性はシミもシワもない完全な品性であったように、彼らもまたこの罪の世の中にあって罪のない完全な品性の持ち主となることができるのです。彼らもまたこの罪の世の中にあってですね、完全な品性ですね、持っていますけれども、キリストと14万4千の人々との関係をですね、陸上競技のリレーで例えるなら、キリストは監督であり、彼らは最後のバトンを受け取るアンカーであります。キリストである、監督でもあるキリストは、その指揮はチームや競技に大きく影響を及ぼします。しかし、アンカーである彼らの役目もまた重要なものなのです。なぜならアンカーがいなければそのリレーを終わらせることができないからであります。キリストと彼らはまさに二人三脚の関係です。そして高校の時の自転車の私たちのこの帰省の時に私と H 君が九州から沖縄に渡るためにはどうしても客船に乗って海を渡る必要があったようにキリストにとってもどうしても彼らは必要不可欠な存在なのです。14万4千の人々は監督であるキリストに全く頼りますが、キリストもまた彼らに最後の望みを託す間柄なのです。そしてこの最終時代の罪の世の中において、14万4千の一団が出来上がるならば、それはキリストの贖いの働きのクライマックスであり、ゴールが間近であることがわかります。それからですね、また14万4千のですね、人たちの特徴の一つとして、彼らは子羊と共におり、子羊の行くところへはどこへでもついていくということが黙示録に描かれています。それはつまり、彼らの目指すことは、キリストの目指すことと同じであり、彼らとキリストは、一心同体とも言えるのではないでしょうか。そしてその目指していることとは、食材の計画の完成であります。したがって、最終時代の生きている私たちが、14万4千の人々の一員となって、天の御国を目指すならば、それは、キリストと共に、食材の計画の完成に向けて、共に歩んでいることになるのです。私たちは今、ゴールを目指して歩んでいますけれども、キリストもまた、ゴールを目指しておられるのです。そして、罪の問題が解決し、全宇宙に神の義と愛が証明されたとき、この世の競技において、監督が胴上げされるように、監督であるキリストの皆が高らかに崇められることでしょう。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。ぜひ、私たちの監督であるキリストと共に、天の御国を目指していきたいものであります。それでは、終わりの賛美歌、契約の虹の106番、ご一緒に、賛美したいと思います。 神様、罪深く弱い私たちでありますが、天の御国への旅においてあなたが私たちと共におられ、一歩一歩導き、支え、助けてくださるこの特権を感謝いたします。あなたと相まみえる時まで、私たちはあなたの御心に沿って歩んでいくことができますように助け導いてください。すべてはあなたのご栄光のために、あなたを愛するがゆえに、またこの世の旅路も歩んでいくことができますように助け導いてください。尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881。E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。